スターピープル96100ボイド 123A3B3C 許し1タイトルボイドしばらくボイド空という状態に入っていました。この言葉はスピリチュアルグロースという本の中でオリンという存在によって紹介されているのですが、慣れ親しんだ組織、習慣、考え方、信念、態度を後に残し、より高い波動にあった新しいものを創造するために、リコの内面の奥深くに入り込むリキのことを言います。新しい自分にもはや合わなくなっている、輪郭的リコの一面を捨てようとするときに起こる意向と変化の状態です。期間的にはその時々で数日から数ヶ月までの色々な幅があるのですが、今回は久しぶりに少し長かったようです。私の場合は、ここにある程度書くことを書いてしまったことと、それからある人間関係のことで執着を外すという課題がボイドに入る一つの引き金になりました。ボイドは、二つの出来事の間のどうしたらいいかわからない力で、慣れないうちはその非常な不安定さに混乱を経験します。船は岸から離れたが、まだ対岸にはついてないという状態で、川の流れに翻弄されているような感覚です。これまで学んできたものが急に信じられなくなって、ズーンと落ち込んだり、私は間違ってしまったのではないだろうかと自分を責めたり、削除寸前のエゴが最後の力を振り絞って戦いを挑んできたりとハードな時期でもあります。普通は瞑想したり波動の高い本を読んだり、リラックスする何かをすることで回復しますが、重い時にはそれをする元気もなくて、自暴自棄のようになったり、船に取り囲まれて飲酒に逆戻りしてしまいそうになることもあります。イライラしたり悲しくなったり苦しくなったり不安になったり、そうかと思うと今まで気がつかなかった美しいものを発見して感動したり、祝福の状態になったりと、慣れてくれば味方一つで、面白い時期でもあります。それでもやはり現場ではヒーヒー言ってますが。ボイドの時期というのは、私の感じでは、パソコン Windows 9号で例えると、不要なファイルを削除してスキャンディスク不良ファイルのチェックをし、デフラグファイルの配置最適化をしている状態でしょうか。Mac の例えはわからない見た目の変化は特に起きていなくても、内的作業の行われている時期で、今回も妙に眠くなったり、何もしないのに疲れてしまったりということがありました。内面にエネルギーが注がれていますので、外面的な行動を差し控えるのは大切になってきます。螺旋の行動というのは自然界の中に多く見られますが、人間も自然の一部なので霊的成長に関してもそれは適用されます。ぐーんと成長したらその反対側を経験します。成長が著しければ著しいだけ、それなりの反対の極を経験することになります。右と左、陽と影、プラスとマイナス、動と静、両極の経験を1セットとして次の段階に成長していくようです。反対側は避けたいというのは本音ですが、それを乗り越えることによって勇気や信頼や腰の強さが身につきます。ですからボイドに入るというのは、決して卑下する状態ではなくて、むしろそれだけ成長したという証しですから胸を張って誇りましょう。私はある時期は週1ぐらいのペースでボイドに入っていたこともありましたが、最近はしばらくなかったので油断してたら、でかいのがまとめてドーンときました。それでももうボイドには随分慣れたので、まあ、なるようになるでしょうと開き直ってぼーっとしていました。デフラグ中に他のプログラムを実行することもできなくはないですがやはり重たくなるし、その時には何もしないでいるのが一番いいでしょう。また、あんまりジタバタしていると、ちょっとは落ち着きなさいと、自分で軽い病気や怪我を作り出す場合もあるようです。ボイドは性を学ぶ時期であるとも言えます。どんなにエンジン性能の良い車でもブレーキが効かないのでは使えません。止まることをマスターするのは大切な要素です。ボイドに入っている期間は、はっきり言ってきついこともありますが、何度も経験しているうちに次第に慣れて楽々になってきます。そしてその中で得る宝石は必ず後で役に立ちます。ボイドには必ず終わりが来ますし、次に自分がやりたいことや望むものが、自然と明確になってきます。波動が高まり、自分に対しても世界に対してもより肯定的で愛情深くなります。時間の問題ですから焦らずのんびり行きましょう。すべてはうまくいっています。私はまだ完全ではないけど、こうやって書けるということは、今日あたりになってそろそろボイドから抜けつつあります。飲酒時代に執着していたものも、いくつか外れました。新しい視野とともに何が起きるのか、宇宙のプレゼントを楽しみに一歩ずつ経験していきます。ラベンダー。1024β1。ボイドが開けたら、新しいものが次々とやってきました。ちょっと消化不良気味です。ある程度まとまってから書こうかと思いましたが、ライブレイヤーということで、少しずつ書きながら整理していきます。ここからは自分で試行錯誤と実験しながらですので、途中で行き詰まったり考えが変わったりするかもしれません。その時はごめんなさいと報告して改訂しますのでご了承ください。新しいものには異端で非常識で、人によっては不愉快に感じる内容もあるかもしれませんが、その時はそういう考えの人もいるので、不運ぐらいで軽く流してくだされば幸いです。ここのところバーソロミューさんという本を読み返していまして、今回は以前に読んだ時には気がつかなかった部分が妙に引っかかって、しばらく考えていました。バーソロミューは悟りに至った時の一つの状態を言葉にしてこう書いています。自分の想念や観念がいかに不安定で変わりやすいものであるか、ということが本当に分かってくると、何かを考えている時にも、実は思考している主体は誰もいないのだということに気づきます。例えば、嫉妬するという感情、想念が生まれた時、人はてっきりそれを自分がやっているのだと思います。ところが、好きな人が浮気したとか、ライバルに先を越されたという時に嫉妬の炎を燃え上がらせている、その嫉妬を想像している張本人がどこにもいないということです。 普通は自分がそれをやっているつもりになって自分のせいにして苦しみます。こんなことを思うなんて、なんて私は嫌な悪いひどいやつなんだなどです。そして罪悪感に陥り、罪悪感はそれに沿った現実、いわゆる否定的と呼ばれるものを想像します。自分の中には思考者も行為者もいない。だとしたら嫉妬を誰がやっているのでしょうか。あるいはそれらの想念はどこから来るのかということです。ここにしばらく引っかかっていました。人間には頭脳があります。しかし脳を動かしているものは何なのでしょう。イマジンの音楽が流れているラジオがあります。そのラジオを分解してあらゆるパーツを綿密に研究すれば、それによって多くのことがわかるでしょう。なぜ音が鳴るのか、どうすれば音色が良くなるのか、チューニングを合わせるにはどうしたらいいのか。しかしとうとうラジオの中にジョン・レノンは発見できなかった。ジョンがどうやってイマジンをイマジンしたのかに至っては、なおさらわかりません。想念はどこから来るのか。もしかすると来るのではなくて、すでに存在しているのかもしれない。自分や誰かが生み出しているのではなくて、最初からある。あらゆる想念感情は、中宇宙にふらふらと漂っていて、人は魚を釣るようにそれを釣り上げているだけなのではないか。しかし、釣り上げるというと行為になってしまうし、二つのものと距離が必要になってしまうので、正確には何と言ったらいいのでしょう。ある本で読んだ言葉を引用すると、すべてが一つの中に畳み込まれているという感じでしょうか。同時にあるので、思考者というよりも思考する余地がありません。その一つというのが私です。続きます。1102β2。宇宙には一つのエネルギーだけが存在しています。人はそれを神と表現する場合があります。その一つの中に、例えば情を流した三つや善悪二つは存在しません。嫉妬と呼ばれるエネルギー、彼は自分の名前が嫉妬だと知っているのでしょうか。誰が名付け親なのでしょう。一なるエネルギーの断片の流れ、色に、それが嫉妬であり、否定的で意味嫌うべきエネルギーだと勝手に定義つけたのは何か。どうもここにエゴのトリックが隠れしているような気がします。聖書や仏典のみならず、多くの宗教宗派では、あなたには否定的な間違った何かがあり、それを正すべきであると説きます。そしてあらゆる修行、精神修行をします。正すという学びは、ある段階という言葉を使いますが、実際には段階はありませんにおいては、非常に有効であります。徹底的にやるのは必要でしょう。すべきだしてはならないも最初のうちは使えます。私もついこの前までそれをやっていました。例えば、いわゆる否定的な想念と呼ばれる信じているものが肉体としての自分の中だと思っているところに見つかりますと、それを正して、一つ一つ改善する学びを続ければ、いつかは完全無欠な何かになるだろうと信じていました。エゴは、正して、善になり、間違いを犯さない完璧な境地に至ることが、悟りであると説きます。しかし、それは嘘で、完璧な状態というのは蜃気楼です。なぜなら、すでに完璧な状態だからです。確かに正すというやり方は一定の効果を上げてきました。ここまではそれで良かったのだと思います。良い想念のみを選択することによって、実際に人生に安らぎが訪れましたし、否定的なものや人や出来事に出荷誘拐数は激減し、にこやかで肯定的なものを主要な現実として想像するようになります。何か否定的な想念が訪れても、あ、いけないいけない、こんなことを思っては行動してはと、すぐさま打ち消します。また良い想念を選択しているときには、よしよしとエゴも褒めてくれます。この繰り返しでもうちょっとのような気がしていました。しかし永遠にもうちょっとでしょう。バーソロミューは分離のカーテンという表現を使っています。あそこのカーテンのひだを整えると、こっちが合わなくなる。そこでこちらを整えると、またここがずれる。これをいくら繰り返しても、カーテンがエゴの理想通りにぶら下がることはないということです。エゴの理想とは、これよりも良いものが良いですから、キリがないのです。これで良しというのは、不礼や罪悪感を根源とするエゴの神器に返します。悩み苦しむこと、問題を解決することこそが進歩であるという、永遠のどこかツアーに招待されます。カーテンの動きに問題の焦点を探しているうちは解決は訪れないでしょう。見るところはそこではないようです。何が問題かと考えていることが問題でした。否定的と呼ばれるエネルギーを、ただ削除してもいれば済まされません。捨てる場所がどこにもないのです。彼は一なるものであり、私だからです。捨てたつもりになることは、分離の幻想が深まっただけになります。学びの過程においては、ある時点には正しかったことが、理解が進むにつれ色褪せてしまって、次には正反対のことを正しいこととして学ぶことがありますが、それで正常なようです。宇宙は頭で測れるほど小さくはないので、これが絶対真理で終わりだということはありません。終点という概念がないのです。二極性から一つに向き合っているこの時代。ここでもう一つのシフトアップが必要なようです。続きます。1109β3a。直線的理感情の輪廻転生という概念を使った場合、ほとんどの方は数多くの過去性の中で、すごく良い人やすごく悪い人の両方を何回かずつは経験しているかもしれません。あるよでは、敬虔な教徒や高僧や奉仕者として善のために一生を捧げたり、あるよでは、泥棒や人殺しとして悪のために一生を捧げたりです。泥棒の時はともかく、神の使徒や奉仕者として正義の一生を貫いた時などは、やれるだけのことはやったと思ったでしょう。神仏の教えは守れるだけ守った。戒律、禁欲、断食、瞑想、祈り、難行、苦行、何でもやった。心理知識を聞かれれば答えられないものはない人にもなった。時には三次元の法則を超越するような超能力も身につけた。 世間も素晴らしい人だと認めてくれた。これ以上やれることはないところまでやって寿命が来て死んでしまいました。ところがまた人間をやっています。地球ゲームはまだ終わっていませんでした。終了条件を満たしていなかったことになります。私はこれまで正すという学びをやってきて分かったことは、私は全く正されなかったし、これからも正されないということでした。学びによって肯定的な現実が増えたので、正されたような気になっていましたが、それは正されたからなったのではなくて、最初からそうあるものに気づいただけでした。増えたのではなくて、それを認めた、あるいは受け入れる許可を自分に与えたということです。ラマガマハリシの言葉を借りると、太陽は最初からあって、私はフクロウであることを止めただけでした。私に正す呼びに仕向けた依頼人は、実はエゴでした。すでにここの部分から牢の中でした。エゴの動きというのは全く巧妙で、その度胸の中でどう戦っても、拉致が開かないようにできています。自分の右腕と左腕との腕相撲のように決着はつきません。エゴ撲滅委員会の会長、エゴ本人が務めています。私はこれまでの様々な奮闘努力によって、自分の中のエゴを処理したり消し去ったりしてきたような気がしていましたが、これも気のせいでした。エゴは実際には全く削除されていないし、彼は削除されたふりを演じていただけです。ついこの前に書いたことと矛盾するようになりますが、エゴは削除することはできないし、削除しなくても良いということに気づきました。宇宙には増えるものも減るものも存在しない。エゴは、地球で人間をやっている以上、常にそこにあるものであります。問題という言い方をするならば、これまでエゴと自分を同一視してきたことでしょう。そして、否定的と呼ばれる想念や行動が生まれるたびにまだまだダメだと自分を責め、罪悪感を持ち、慌ててそれを正す修行に明け暮れるというトリックにハマっていたことです。これは否定的だから、こうやって肯定的に変えるという繰り返しを、思考と定義の上でだけで納得しようとするわけですが、これは言葉の遊びにしかなりません。机の上の図面をいじることに終始していただけでした。私の今の感覚は、エゴは昔と変わらずに厳然として存在していますし、動いています。またこれまで否定的な想念だと信じてきたものもちゃんと存在していますけど、それによって苦しんだりすることはなくなりました。エゴの動きを他人事のように見ています。エゴを自由にして、その過程を楽しんでいるとも言えます。エゴを自由にしたら、エゴが暴走して大変なことが起きるというのは、エゴによって教えられてきた嘘です。実際には、エゴを自分と同一視することの方がコントロールを失いやすいでしょう。例えば、エゴを自分の中の小さな公園で自由自在に泥んこ遊びをしている小さな子供たちのように見て、私は彼らがどんなに走り回ってもはいはい、よしよしと微笑見ながら見ている大人保護者になりますと、エゴに支配されることはなくなります。宇宙の法則に、それについて考えることはむしろその力を増すというのがありますが、エゴにこれまでエネルギーを与え成長させてきたものは、まさにエゴと対等の立場に立って格闘してきた私自身でした。エゴを自由にすると、エゴは消滅はしませんが、無害化することができます。1109β3b。嫉妬心と呼ばれるエネルギーは、それが嫉妬心であるという名前を知っているがゆえに問題になります。バシャールは愛の反対語は憎しみではなく罪悪感であると述べていますが、例えば、嫉妬に狂った挙句の人情だったというのも、嫉妬そのもののエネルギーよりもそこから生まれた罪悪感に大きな原因があるように思われます。嫉妬をしている私は罪深いという信念が、その通り罪深いの現実化を引き起こします。他の否定的と呼ばれる想念や行動も、それが否定的であり自分がそれだと信じることが、やはり罪悪感に結びつき、それが愛と反対の現象につながります。大きな視野ではそれも愛ですが、あるダイナミックなエネルギーの流れを、罪悪感を伴わないで体験するというやり方もあるはずです。例えば、エゴが醜いと否定する想念が起こったり、エゴが間違ってしまった、失敗した悪いと否定するような出来事を起こしたり遭遇した時に、恐怖から面白い、そしていいなぁと感じるようになりますと、罪悪感は生まれません。やられちゃったという態度ではなくて、こちらが感じる主導権を握ります。よし、私がその神を体験してやろうという態度です。そうすると、否定的なものを味わい尽くしながら、それを肯定的なものに変換することができます。私は今では正すという努力はしていません。正すものがないからです。否定的なものは、私がそう名前をつけるのを止めたら消え去りました。それ相談。何度も書いていることですが、良いと悪いの中間地点ゼロというのは見つかりませんので、良いも悪いも幻想です。基準がないので、どこかに良いを求めても、永遠にこれで良しは得られません。エゴのおすすめする商品は、常に最後には罪悪感の負債を抱えるようになっている詐欺の商法です。これに捕まっていては、いつまで経っても自分を愛することが難しくなります。すべて良いでも悪いでもなくて良いと私が決めれば、それはそうなります。それは私次第であり、他に基準は存在しません。それが分かったとき、私はもう格闘葛藤のゲームをしなくて良くなったので、肩の力がスーッと抜けてラフになれました。苦悩や喪失、不安や悲しみなどを体験することが人間であることの特権であるということを受け入れて、人間は善悪をやるために存在しているのではなく、ただあらゆる瞬間に命のあらゆる側面を全て無条件に体験するために存在していると理解することが覚醒の道であると同時に、すでに覚醒していることを知る道だと思います。悲しいことはイコール苦しいことだと決めなくてもいいし、思いっきり泣きながら至福の状態にある道もあるかもしれない。 怒った、ムカムカするよし、誰かに世界に報復を表現するのだという条件反射を必ずしもしなくてもいいし、ドカミ天に怒りながら、そこに美を見つけたり、恐怖のど真ん中にユーモアを見つける道もあるかもしれない。まるで無茶苦茶な話のように聞こえるかもしれませんが、そういう選択をすることが可能だということが、最近少しずつ分かってきました。そこにある命、神の躍動を差別することなく体験して楽しむことが、この惑星をマスターすることになるのではないかと、現在一歩ずつ実践体験中です。1110β3C。悲しいのを楽しむというのは、不可能なように思われますが、例えば映画館で映画を見るときに、コメディ映画はもとより、悲しいストーリーの映画を見てワンワン泣いても、サスペンス映画でハラハラドキドキし、ホラー映画で背筋を凍らせるほど恐れても、それで苦しんでいる人はいないでしょう。言葉にするならば、それに近い感覚でしょうか。善のパラドックスは、すべてが善になったときに、善は存在できないということです。善の存在は悪の存在によって維持されています。逆に言えば、これまで必死に善を作り出そうとして努力してきたことは、同時に悪をも想像していたとも言えます。否定的な想念を消し去ろうとしてきたことが、否定的想念の存在を確固たるものにしていました。片方の曲が生まれれば、もう片方の僕も同時に生まれることは避けられません。プレアデスの中で、フレについて、最初に直面する大きな関門は男女の分離、セックス性についてであり、その後にもっと恐ろしいものが待ち構えていると書いてあります。多分それは、世界の中に認識できるもので、毛嫌いするもの、侮蔑するもの、こいつだけは許せないと怒るもの、見下しい足見哀れに裁くもの、後ろめたいもの、身の毛もよだつもの、これら否定したいすべてのものが自分自身であるのを認めることではないかと思います。それは確かに究極に怖いことかもしれません。私は、分離していると信じていたもの、反対の極であって自分には関係ないと思っていたそれらのものを体験の中で許容し統合して一つになること。これが地球ゲームの卒業論文のテーマなのだと気づきました。それが何であれ、すべては神なのです、バーソロミュー。1122許し。否定的も肯定的もなくなった時、ただ選択だけが残りました。人間であることを生きるという選択。ダイナミックな神のエネルギーを、価値判断を超えて、自分が望む通りに体験すること。世界には何があるのかというと、全く何も存在せず、同時に全てが存在します。私が気絶していない時に、そこに意識を向けた瞬間にそれは現れます。それだけです。私の中にはイエスがあり、同時にアウシュビッツが存在しています。だからこそ世界の中にそれを認識できます。どんなに素晴らしい部分も、どんなにいやらしい部分も、それを認識できるのなら、それは私です。そのことを正直に認めます。すべての質を持っています。そこから逃げたり隠れたり、知らないふりをしていると、幻想の中でフレがコエフトリ罪悪感がやってきます。私は、こういう神とか悟りとかを扱うページをやっていますので、普段からも正しい想念と、汚れなく純粋で微笑みを絶やさない生活を常にやっています。なんて言いたいところですが、一般的に人がよろしくないと想像するところのあらゆる質もすべて持っています。V。ただそれに否定的とかプラチナという名前をつけて罪悪感を持つのだけはしなくなってきたというところです。まあ実際にそうなると、毒は毒としての力を持たなくなり、自然に利益は増えてきますけどね。大切なことは全く自由な選択権を持っているということです。いかなる選択に対しても罰を与えるようなどこかの誰かは存在しません。賞賛だけが与えられます。自分から自分に対して。自分の中にはありとあらゆるもの、以前には肯定的とか否定的と名前をつけていた全てのものがあると認めてしまいます。それを許容し、どちらかの曲であるふりをしたり、何かになろうとする努力をやめると、世界の中に認識できるものすべてに、非難や怒りの気持ちは起こらなくなります。一応投げつける相手はいなくなります。私とは、高くなるものでもなく低くなるものでもなく、その全体の動きを観察し体験しているものである。それが最新の気づきでした。ここには、人を助けたり愛したり感動したり、または人を傷つけたり恨んだり憎んだりする、それそのものではなくて、それを体験している純粋な誰かがいます。その誰かが私です。すべての人が普通であって、偉大なる神です。これまでも、そしてこれからも何も変わりません。ただ、肯定的や否定的のゲームを選択している神があるだけです。イエスが地球にもたらした許しというもの。それは善が悪を許すという意味ではなくて、すべてを一つの中に許容するということだと気がつきました。悪が善を許すというのもありです。癒しとは、どこかに行って何かをして何かになることによってもたらされるのではなく、誰かや何かを変えようとすることによってなされるものでもなく、過去も現在も未来も、すべてを死なんだ。神の流れがあるだけなんだ。と心から気づき、許すことによってもたらされるでしょう。今はそれを体現する人が一人でも多く求められています。自分を癒してそこにただあるだけで、神の愛は自然に流れていきます。唯一存在している今この瞬間に、